歳のアミコです。中学生の息子
が、この放送は次回放送今月末で終了してボイシーだけになります。バク転とバク宙ができるようになりたい、大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援しているアミエモの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、金ともりプロデュース、現役主婦3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、カミカミでそのまま強引に進めておりますが、今日はですね、ちょっと2つお話ししたいなと思っていることがありまして、1つ目はですね、昨日も一昨日も放送させていただいておりますが、嵐の配信をテレビ画面で見たいという方にですね、接続方法について、1回目はまずね、ざっくりといろんな方法がありますよというものをお伝えさせていただきました。これは本当にざっくりでしたけども、昨日はですね、さらにちょっと細かくなりまして、ご質問いただいた使用環境での方法についてお話をさせていただいておりました。で、さらにですね、ちょっとまた DM をいただいておりまして、今回はですね、ちょっとお話としてはかなりシンプルに終わってしまうかなとは思うんですけども、こちらのケースはですね、2014年に買われたテレビで嵐の、配信をテレビで見ることは可能ですかというご質問でした。で、これちょっとシンプルに回答させていただきますと、ちょっと難しいかもという回答をさせていただきました。なぜかというとですね、まずはおそらくなんですけども、 Amazon の Fire TV スティックを差し込んでいただいて、ネット環境がある中で、その、Fire TV スティックの中に入っているシルクブラウザアプリがあるんですけど、そのアプリを使って見れる可能性があるというぐらいの回答しかちょっとできなかったんですね。多分ね、Amazon の Fire TV スティックをお持ちの方で Wi-Fi 環境があって Amazon のアカウントを持ってらっしゃる方は、このシルクブラウザアプリを使っていただければほとんどの方は見れると思うんですが、ちょっと 100% とは言えないなと思います。一応ね、2014年製のその方が持っているテレビは Amazon の Fire TV スティックは差し込めるようなので、おそらくそこは映るかなとは思うんですけども、で、そこでシルクブラウザアプリを立ち上げれなかった場合は、ちょっと難しいかなと。で、他にね、優先接続とかでやってみるというのも一つの手なんですけども、100% つながるとはちょっと言えず、その当時はですね、まだそういう配信をテレビで見るということ自体を、やっていない時代だったので、使用環境として、まず、作られた時に試されてないんですよね、メーカー様がね。なので、絶対にできるとはちょっとお答えができなかったのと、あとは、もしね、インターネットに接続できていても、中に YouTube とか、あとは Netflix はギリ見れても、それ以外まではちょっとおそらく見れない機種だと思うんですよね。中に入ってるものが古すぎて、システムが古すぎて、ブラウザアプリが、ダウンロードして動くというのは難しいかなというような状況なわけですよ。環境としてね、そういう方もやっぱりいらっしゃるので、古いテレビだと、物理的に映りそうな感じであっても絶対映るというのはちょっと保証はできない状態になりますので、お金に余裕のある方はね、いろんな有線接続とかをいろいろ試していただいてもいいかなとは思うんですけども、有線接続になるとね、今度スマホ、これ会員の場合だと、ファンクラブ会員の場合だと3時から配信が始まって9時頃までスマホでその有線でね、見続けることになるので、正直なところミラーリングする上でそれなの6時間何も スマホからの連絡を絶って見続けるっていうのはちょっと、まあ、熱を持っちゃうんでね、ずっと見てるのも。でそういう意味でもあまり6時間っていうのは現実的ではないかなと私的に思ったのと、充電しながらその配信を見るってなるとちょっと本体に負荷かけすぎかな、スマホに負荷がかかりすぎかなって正直なところ思うので、まあ、ライブでもね3時間ぐらいありますから、嵐のライブはちょっと長いライブなので、私的にはちょっとミラーリングで見るっていう風にするとちょっとスマホをそのまま充電なしで3時間っていうのもなかなか厳しいもんなんじゃないかなと思っていたりします。できなくはないんでしょうけどね。ただテレビ側が古いとか、あとはスマホ自体も機種が結構前のものだったりとか古めのものだったりすると、ライトニングだとね全然見れなかったりもするし、あとはアンドロイドでもちょっと古い機種になると出力対応とかが難しかったりもしますので、本当に機種によっていろいろ分かれると思いますので、きちんとお試しテストをしていただいて映るかどうか、ちゃんとねファミリークラブのオンラインのサイトに入ってテスト動画が流れるかどうかは確認していただけたらなと思います。そんなこんなで、今日お話ししたいことを、私はねシノの話がまたしたいわけですよ。先日発売されたマキアの6月号、これ、ご覧になられてない方の方がおそらくこのねスタイフを聞かれている方には多いとは思うんですけども、その内容がですねヤフーニュースの方にも上がり、内容が明確になりましたので、お話ししてもいいかなと思ってお話をしてみたいなと思うんですよね。今回のマキアかなりシノの核が出てたなっていう風な感じで、最近のシノって賢いとかメンタル強いとか堂々としてるみたいに言われることが多いと思うんですけども、今回読んでて思ったのが、やっぱりシノって自分を信じる力が異常に強いんですよ。しかもその自己肯定感って、俺すごいでしょっていうナルシスト系じゃなくて、人間はやればできるっていうものすごくシンプルで熱い思想なんですよ。ここがやっぱりめちゃくちゃシノらしくていいなと思っているところで、インタビューで一番遅く始めても一番うまくなれることがよくあったって言ってるんですけど、これ実はタイムレスプロジェクトの時からずっと見えていた部分でもあって、だってシノってダンス未経験スタートだったわけですよ。普通あの世界って小さい頃からやってましたとか何年もレッスン積んでますっていう人たちがゴロゴロいる世界なのに、そこに飛び込んできて、しかも本人ができない自分に全然絶望してないんですよね。むしろみんなできるなら自分もいつかできるって考えてる。これめちゃくちゃ強い思考だと思うんですよ。普通は逆で、周りができればできるほど自分だけできないっていうことに落ち込んじゃう。でもシノはできる人間が存在しているなら自分も到達可能って捉えてるわけですよ。これってスポコンポコも見えるんですけど、実はかなり論理的な考え方で、しかも面白いのが、自分に才能があるとは言ってないところだと思うんですよね。のめり込む性格だからって言ってるんですよ。つまり才能よりも熱量を信じてる人なんですよね。これってシノのオタク気質にもすごくつながってると思うんですけど、マーベル好きもそうだし、アーセナルサッカー のイギリスのチームですねもそうだし、ハマったら尋常じゃなく深くいくんですよ。しかもその好きをちゃんと自分のエネルギーに変えていくタイプで、だからクイズ番組にも強いし、バラエティでも吸収速度がすごく速いし、ドラマもとの挑戦できる。で、シノってできないがあまり恐怖じゃないんだと思うんですよ。あと今回個人的にめちゃくちゃ良かったなと思ってるのが、橋本正樹と自分を比べるっていう話をしてるんですね。で、普通アイドルのインタビューってみんな違ってみんないいですみたいな綺麗な言い方になりがちなんですけど、シノはまさきの汗はキラキラしてるって言うんですよ。 その表現もすごく面白いなと思うんですけど、でもその後、だから落ち込むじゃなくて、人間が違うのは水が蒸発するくらい普通って言えてるんですよね。これすごいなと思ってて、他人を羨ましいと思う感情を否定してないんですよ。ちゃんと羨ましいと思ってる。だから自分には価値がないには絶対いかなくて、ここは志乃の強さなんだろうなと思うんですけど、しかも礼儀とか挨拶とかをめちゃくちゃ大事にしてるんですよね、志乃って。ロケ先でもスタッフさんにちゃんと挨拶するとか、しない失礼よりもする失礼っていうサッカー部時代の教えも今も大事にしていて、ここは前にもね、結構志乃の話ちょこちょこしてる時に言ってると思うんですけど、スタッフさんとか共演者さんからの志乃の評価にもつながってると思うんですよね。結局自己肯定感が高い人って横柄になる人もいるんですけど、志乃は逆で自分を信じてるからこそ人にもちゃんと敬意を払えているのと思うんですよ。で、自分を守るために他人を下げるっていう発想があんまりない人だなって思いました。で、今回一番志乃らしいって思ったのは、傷ついた時の対処法なんですけど、普通だったら距離を置くとか気にしないようにするとか言いそうなのに、志乃は一回飲もうなんですよ。これめちゃくちゃ人間好きなんだろうなって思うんですけど、そのアンチとかに対しても分かってもらおうっていう気持ちを諦めてないんですよね。ずっとちゃんと話せば分かり合えるって本気で思ってる。もちろん世の中そんな簡単じゃないこともあるとは思うんですけど、それでも人を信じたいっていう姿勢があって、だからタイムレスってあんなに仲のいい空気感なんだろうなって思うんですよね。だって買い物行く話から風磨くん以外が全員集まるグループってなかなかないですよね。めちゃくちゃ忙しいから風磨くんは来れなかっただけ。多分風磨くんも来たかった、だからずっとネチネチその後も自分だけ買い物行けなかったこと言ってますけど、なんかね、その全員集まる風磨くん以外でしたけど、今回はしかもそれをアベンジャーズみたいって例えるのが私のっぽくて、マーベル好きのオタク気質がちゃんと出てるんですよね。でも確かにタイムレスってそれぞれ全然違う人生を歩んできた人たちの集合体だから、仲の良さが、まあ、最大の武器っていうのはかなり本質かもしれないなと思ってて、シノってずっと自分を知りたいって言ってて、これ意外と深い言葉だなと思ってるんですけど、自己肯定感が高い人って自分はこういう人間ですって、まあ、決めつけてるようなタイプも多いかなと思うんですけど、シノってまだ知らない自分に会いたがってるんですよ。だから挑戦できるし変化できるし、でも根幹の自分らしさだけは失わない。これが、篠塚大輝という人がどんどん魅力的になっている理由なんだろうなと思って、マキアで、語られた、これきっと記事になってますからね、記事になったからここでお話ししてますけど、シノの魅力的な部分についてもお話しさせていただきました。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。ハルプリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。今月でスタンド FM が終わってしまうから、今度はボイシーに引っ越してね、なアミモンスポンサー&おはようございます、スポンサーの私にまでありがとうございます。そしておはようございます。スレイプニール、そんなアプリがあるとは。うちもシャープのアコースなので調べてみようと思います。いろんな視聴方法があるからこそ迷子になる方が多いし、当日に問い合わせが多いのもよくわかります。一人一人に合わせてそれに応えられる編み物を積む。やっぱり4次元ポケットは持っていたんですね。助けて編み物でいつでも来てくれる編み物が心強いです。ということで、ハルプリマベラさんありがとうございます。いや、もう私はね、まあ、家電量販店にいる時間が長いだけですから、そのなんかね、助けてって言って全部が助けれるわけじゃないと思いますよ。でも、まあ、私にできることもあると思って、お手伝いできることは積極的にお手伝いしてきた、させていただいてた かなっていう感じなだけで、そんななんかね完璧では全然ないんですけども、なのでも一人一人に合わせてできるだけ可能な限りね、お伝えさせていただくことはするようにしてます。今だとね特にいろんな使用環境が関わっているからこそ、ちょっとしたなんかね権利の問題で著作権とかの問題でもそうですけど、そういうもので見れなくなったりいろんなトラブルになってしまったりっていうことが起こるので、これはね一人一人のケースに合わせて答えれるようにならざるを得ない環境だと思うんですよね。昔ほどこうすればいいっていうシンプルなものではやっぱり済まないかなと思うので、なのでねこれからも一人一人のケースにできるだけお伝え細かくできるようになっていこうと思っている今日この頃でございます。ボイシーでもねそういうものをやっていけたらなと。そしてねアクオス、何年前に買われたかにもよるかもしれませんが、Google のねアカウント設定ができるようなタイプであれば、 Google のアカウント設定をするとプレイストアアプリが表示されるようになります。プレイストアアプリが表示されれば、スレイプニールアプリはダウンロードできると思います。それをやっていただくと、テレビ画面でブラウザが開けるようになります。もちろんねパソコンのようにはやりにくかったりするので、 Bluetooth のねキーボードとかをつないでいただくと操作しやすくなるかなとは思いますが、一応ねブラウザテレビからも開けるようになってますので、他にね今回みたいに Unext とか Netflix みたいなところでの配信じゃない場合、ブラウザーから開いてねそれを見るっていうこともどこかかで出てきたり、あとはお子さんがねそういうものを見たいと思った時に対応できるといいかなとは思いますので、スリープニールアプリは割と何て言うのかな、リモコンで十字キー操作がしやすいアプリになってますので、そういう意味ではブラウザーを開いて、操作しやすいかなと思うのでおすすめでございます。アクオスじゃなくても Google のテレビの設定ができれば、アカウント動画を持っていればこれスレイプニールアプリ使えるので割と使いやすいんじゃないかなと思います。 Amazon の Fire TV Stick だったらシルクブラウザっていう風にちょっとそのごとにいろいろ変わったりするので、お客様の使用環境によって使える使えないはいろいろ分かれたり、あとは古いテレビだとそもそもちょっとダウンロード自体ができなかったり、設定上というかそのテレビ側の使用上ちょっとシステムの中が古すぎて対応できないとか、そういう場合もありますので、本当に使用環境に左右されちゃうんですけど、もしねダウンロードできる方はプレイストアからダウンロードしていただくと、ブラウザーの配信とかそういうサイトとかを見たりとかもできるので、あと音声もね対応できたりしますので、よかったらやってみてください。いろいろ楽しめる幅が広がると思います。ハルプリモベラさん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容を放送させていただいております。ただしスタンド FM は5月末までとなり、ボイシーのみに、移行いたしますので、ボイシーのフォロー、そして SNS のフォローもよろしくお願いします。それからステージ情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております。戦神という作品に、まぶつぶゆかではございますが、エキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど、豪華キャスト陣勢揃いの作品となっております。原作の小説版、漫画版も出ておりますので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。それから、怪獣エロという映画に出演させていただきました。こちらもエキストラでございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけると嬉しいです。そして10月31日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。ソバック実験パフォーマンスボリューム2、10時から16時から18時からと3部制1800円ワンドリンク付き、 CM にはトークタイムもございます。これだけ間近な位置で炭酸の動きが見れる機会なかなかないので、ぜひ足を運んでいただけると嬉しいです。そしてマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイトは概要欄にあります SNS とまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。